おはようございます。よくいらっしゃいました。先ほどは幸いの、ね、婚約式を、持つことができまして、本当に感謝であります。なかなか、ね、明るい話題の少ない昨今ですけれども、この今日から2週続けて、明るい話題が続きましてですね、もうそれだけでもいいかなという感じですけどね。しかし今日も聖書の御言葉から神様の教えをですね、共に学んでいきたいと思います。今日の説教の題はちょっと変わった題で、ラクダ針の穴を通るという題なんですね。聖書をよくご存知の方はなんとなく推測できる題だとは思いますけれども、こういうテーマでお話をしたいと思います。聖書の箇所はですね、新約聖書のルカによる福音書19章の1節から10節というところであります。新約聖書の4つの福音書のうちの3つ目ですね、ルカによる福音書の19章1節から10節、お読みいたします。イエスはエリコに入り、町を通っておられた。そこにザーカイという人がいた。この人は徴税人の頭で金持ちであった。イエスがどんな人か見ようとしたが、背が低かったので群衆に遮られて見ることができなかった。それでイエスを見るために走って先回りし、イチジクグワの木に登った。そこを通り過ぎようとしておられたからである。イエスはその場所に来ると上を見上げて言われた。ザーカイ、急いで降りてきなさい。今日はぜひあなたの家に泊まりたい。ザーカイは急いで降りてきて喜んでイエスを迎えた。これを見た人たちは皆つぶやいた。あの人は罪深い男のところに行って宿を取った。しかしザーカイは立ち上がって主に言った。主よ、私は財産の半分を貧しい人々に施します。また誰かから何か騙し取っていたら、それを4倍にして返します。イエスは言われた。今日救いがこの家を訪れた。この人もアブラハムの子なのだから。人の子は失われたものを探して救うために来たのである。以上です。このお話は、教会学校の子どもたちの多分人気ナンバーワンのお話だと思いますし、また、クリスチャンの方々にとっては大変馴染み深いお話なんですね。しかし初めて今日この話を読まれた方は、何が面白いんだろうなっていう感じの話ではあるんですけれども、少しね説明を加えながらお話をしてまいりたいと思いますが、ここに登場してまいりました登場人物はザーカイという人でありまして、この人は徴税人であったと書いてあるんですね。で、徴税人というのは、教会に来られている方はいつも説明しておりますけれども、当時このイスラエルはローマ帝国に支配されていたんですが、ローマ帝国はその支配した国々からさまざまな税金を集めるに際して、その地元民を採用したというか、地元民を雇ってですね、税金を取り立てさせたんですね。で、その採用された人たちは、もちろんその1万円ずつ集めてこいと言われて、1万円ずつ集めてきたら何の利益もありませんから、それにプラスアルファをして、そしてその上前分を自分の懐に入れていたわけです。ローマ帝国はそれを許していたんですね、認めていたんです。お前の裁量でいくらでも取ってもいいよということで、で、このザーカイというのはその徴税人で、しかも頭であったと書いてあるんですね。そういう徴税人を取りまとめる。で、徴税人は、当然その地域の人たちにとってみれば裏切り者ですよね。自分たちを支配している国のために働いている。しかも、必要以上に取り立てていることは分かっているわけですから、泥棒でもあるわけですね。公認の泥棒みたいなんですね。 でさらにこのザーカイはその頭ですから、そういう連中を取りまとめている本当にまあ極悪人と言ってもいいような人であったわけです。でそのザーカイがエリコという町に住んでいたんですけれども、今でもエリコという町はありまして、イスラエルの、まあ、有名なエルサレムですね、神殿ならエルサレムから坂をずっと下っていって20キロぐらい行ったところのこう谷の町なんですけれども、古くから栄えた商業の町、交通の要衝であったわけですが、ですからこのエリコの町で徴税人の頭をやっているということは相当儲けてたと思います、ね、だからこの商業の町の中で税金を取り立ってるわけですから、その上前を跳ねてますからね。でもその町中の人からおそらく、まあ、嫌われていたと思いますけれども、そこにイエス様が来られるという、まあ、情報が入ってきたわけですね。でしかもこのイエス様は先週お話したんですけれども、このエリコの町に入る直前で盲人の物乞いの目をですね、癒しておられるんですね。盲人の目を癒すというストーリーがこの直前に書いてあるんです。なので、まあ、そもそも当時イエスっていう人物はイスラエルの中ではまあスーパースター的な人でですね、さまざまな奇跡を行ったり死人をさえ蘇らせているとか、その教えは今まで聞いたことない素晴らしい教えだということで、まあ、行く先々で人々が集まってきたんですね、そういう人であった。その人がエリコにやってきて、しかもこの直前に盲人の目を癒して、おそらくその目を癒された盲人もイエス様と一緒についてきてると思うんですよ。なので町中の人がこのイエス見たさに集まってきた。でザーカイにしてみてはもうもちろんこのイエスという人物に関心はあったと思いますが、彼にはもう一つ大きな関心があったんですね。それは何かというと、このイエスの12人の弟子のうちの一人が徴税人であったんです。徴税人というのはさっきも言ったように、当時のイスラエルの人たちから見れば一番嫌われていた、抱きすべき裏切り者であったにもかかわらず、イエスはその徴税人マタイですけどね、この4つの福音書の一番最初の福音書に名前がついているマタイという人を弟子の一人にして、当時イスラエルのラビと言われた先生たちはそういうこの悪人というか罪人とか悪いことをしている人はできるだけこう話していたんですね。でもイエスはその徴税人を自分の弟子にしているということをザーカイはおそらく知っていた。だからものすごく関心があったと思うんです。でイエスが来たという話を聞いて、彼も矢も盾もたまらず家を飛び出していったんですが、もうすでに黒山の人だかり、しかも彼はみんなに嫌われていて、このお話が一番面白いとは何かというと、彼は背が低かったって書いてあると思うんですね、だから当然みんながわーっと集まってるところですからね、こういくらジャンプしても見えないわけですよ。でしかも嫌われてますから、おそらくねザーカイが見ようと思って、ザーカイ来た、見せないよしみたいな、みんなでこうブロックしてですね、もうザーカイ待ちけとか蹴ったりだとして、もうみんな邪魔したと思うんですよね。でもザーカイは多分邪魔されれば邪魔されるほど一目イエスを見たいと、そういう思いがね募っていたと思います。そして彼はなんとイエスがこれから行こうとするその先に大きな木を見つけるわけです。イチジクグワの木と書いてありますけれども、これがそのイチジクグワの木なんですね。これは私いつもお話しますけど、これ私実際に見てきたんですけど、エリコにあるんです。このザーカイが登ったとされるイチジクグワの木があるんですよ、はい、でもこの話今から2000年前の話ですからね。この木がどう見ても樹齢2000年とは思えないんですが、大体どこ行ってもあるじゃないですか、何々商人がとかね、その誰々がここにとか、ああいう類ですね。もしかしたら本物かもしれません、あるいは孫の孫ぐらいの木かもしれませんが、でもこれがイチジクグアの木なんです。イチジクの木ではないんです。イチジクの木だったらね、人が登れるようになかなかならんですよね。イチジクグアの木っていうのはまあちょっとまあ私の見た感じではなんかアカシアとかケヤキとかそういうようなこう非常に枝ぶりのいい木だなと思うんですけれども、彼はこれを見つけて、おしこれに登ろうと、で登ってあの枝の先っちょからイエスを見てやろうと思って走っていくわけですけれども、当時のイスラエルの人たちの服装は木登りには適さない服装です。日本でいうとちょっとね、かつての和服のような感じですから、ナイトガウンみたいなの着てるわけですから、 それで、いい年をしたおじさんがですよ、この木によじ登っていくわけですよ。でもそれぐらい彼はイエスを見たかったんでしょうね。もう必死の思いで木に登ったと。まあ、このどの辺りかなと、あのちょっとこうね、道の下、道の上辺りの木にいたことを想像していただきたいと思いますけれども、それで彼はこうなんとか木によじ登って、それでこう上からこう見てたわけですね。ああれかな、なんかあれっぽいな、イエスがこう近づいてきて、あれか、あの男か、あれが徴税人を弟子にする男か、なんかちょっと雰囲気違うなみたいなことを思いながら、多分ね、こうドキドキしながらこう見てたと思うんですけど、するとですね、突然ですよ、この木の真下にイエスが来たかなと思うと、パッと上を見上げて、ザーカイ、急いで降りてきなさい、今日はぜひあなたの家に泊まりたいって言ったんです。まあ驚いたでしょうね。そもそもなんで自分の名前を知っているのかと。まあ有名だったと思いますよ、エリコの町ではね、朝鮮の頭でも、初対面のイエスが自分の名前を呼んだと、ものすごく驚いたと思いますね。まあなぜイエスが彼の名前を知ったのかということは聖書のところにも書いてありませんから、まあ近所の人、その近くにいた人に、あの木に登ってるのは誰かって聞いたのかもしれませんし、まあその辺は分かりませんけれども、いずれにしてもザーカイとお呼びになって、で後で言います、このザーカイっていうのはですね、義人という名前なん、意味なんです、正しい人という意味なんです。だから僕の想像ですけど、エリコの人たちはこのザーカイという名前を皮肉を込めて呼んでたと思うんですね。おお、ザーカイが、義人が来たぞみたいなね、あれで義人かみたいなことを言いながら多分呼んでたと思うんですけども、イエス様はザーカイと呼んで、しかも急いで降りてこいという、急いで降りてこいというんですね。まあびっくりしたでしょうね。それはぜひあなたの家に泊まりたいと言われた。このぜひ泊まりたいとこう訳されている、日本語に訳されている言葉はですね、まあ、あの言語では必要であるという意味なんですね。泊まる必要があると。で英語の聖書を見ると、これはマストと訳されているんですね。泊まらねばならない、マストステイとかマストアバイドって書いてあるんですね。私はあなたの家に泊まらねばなら、泊まらなきゃいけないんだよって、泊まることになっているんだよっていう。まあびっくりしたでしょうね。あのスーパースターのイエスが、町一番の嫌われ者の罪人の自分の家に来て泊まるっていうんです。人々は当然つぶやきます。町の人たちはですね、ザーカイ、急いでおいてきなさい、ぜひ今日はぜひあなたの家に泊まりたいって言って、多分一瞬、ま、こう周りさ凍りついてですね、何言ってんの、イエス様、あの男誰か知ってますかと、ね、町一番の嫌い者の朝鮮人の頭のザーカイですよ、なんであんな男のとこ、よりによって一番行っちゃいけない人のとこじゃないですかと。だからあの人は罪深い男のところに行って宿を取ったってみんな言うのは当然のことですよね。多分がっかりしたでしょうね、イエス、なんだイエスなんて大したことないよなと、あんなね、金持ちが好きなのかなとかね、きっとご馳走出してもらえるから行ったのかなとかね、多分そういう話をしながらみんながぶつくさ言ったと思うんですよ。まあ、ザーカイはでもね、自分の名を呼んでもらって、急いで降りてこい、あなたの家に泊まる、ぜひ泊まりたいという、泊まることにしてるんだって言われて、まあそれこそね、彼は転がるようにして降りてまいりますね。ザーカイは急いで降りてきて、喜んでイエスを迎えた。この喜んでっていうのは、大喜びでっていう意味なんですけどね、まあ大して言い換えても意味はないんですけども、でも彼がものすごい喜んで、最高のおもてなしを、しただろうということは想像に難くないですよね。まさか自分のところに来てくれると思わない、自分のようなところにイエスが来てくれた、私の名前を呼んで私の家の客になってくれた、このエリコにたくさんいる人の中から自分を選んでくれたという、もう嬉しくて嬉しくてですね、まあ、本当天にも昇るような気持ちだったと思いますが、話はそこで終わらないんですね。 この後何があったかということは聖書は詳しく書いてありません。ザーカイの家に行って散々ごちそうを食べて、一晩二晩いや三晩ザーカイよお前のやってることは間違っているよ、ね、改心しなさいよっていう話をしたということは一切書いてないんですね。もういきなりですよ、ザーカイは立ち上がって主に行った。どうもこの流れでいくとザーカイはイエスを招いて、イエス様を招いて何かご馳走を並べてね、これから食事をしようという時にいかにも彼は立ち上がって、イエス様今からお食事をするんだけれどもその前に一言言わせてほしい、言いたいことがありますって言ったような、私はそんな気がしてます。彼は何と言ったかというと、主よ、まあ、イエス様のことも主よと呼んでますね。自分の主人、ね、もうあなたについていきますというような師匠というような感じですね。私は財産の半分を貧しい人々に施します。また誰かから何か騙し取っていたらそれを4倍にして返しますと言ったんですね。最初にも言いましたけれども、彼は徴税人で、しかもその頭ですから、人々から税金の上前を跳ねて、さらに言うと多分自分の手下の徴税人からも上前を跳ねてですね、二重に悪いことをやって財産を蓄えていたはずなんですけれども、彼はイエス様が自分の家の客になってくださったというその瞬間に、私の財産の半分を貧しい人に施しますと言っちゃったんです。しかも誰かから何か騙し取っていたらそれを4倍にして返しますと言った。この誰かから何か騙し取っていたらって訳されてますけども、これはやってないことじゃなくて実際やったということが前提になっています。イエス様、私は多くの人から騙し取ってまいりました、それを4倍にして返しますと言ってるんです。ということはですよ、彼の財産どうなりますか。半分貧しい人に施して残りの半分4倍に返してたらですね、多分すっからかんでしょう。一切もう彼の手元には残らないと思う。でも彼はそれを喜んでやったんですね。喜んで、もう金の亡者だったんですね。徴税人の頭で、もうおそらくこれはあの子供の紙芝居の中に書いてあるんですけども、イエス様に会う前にザーカイが夜な夜な金勘定してるっていうのは大体書いてあるんですけどね、聖書に書いてないですよそんなこと。だけれどももうおそらく彼にとってはね、もう金だけが自分の人生のすべて、生きがい、誰からも見捨てられるというか、もう誰からも嫌われてね、町一番の、多分それ彼はね、それをね、もう誇りにしてた。俺のことを嫌えとね、でも俺はこの町の誰よりも金持ちだと、そう多分思い上がっていたと思いますが、でもやはり心のどこかで、自分の生き方を食い入るものがあっただろうし、このままじゃいけないという気持ちがあったんでしょうね。そこにこうイエス様が来られたものですから、彼はもう自分の財産が一切いらない、そう告白をするわけです。でこの話はまあこれだけでも大変まあ興味深いというかね、面白いすごい話なんですけれども、この話の前にですね、聖書だとこの前の章にもう一つエピソードがあったんですね。ちょっとこれ長いんですけども読ませてもらいます。すごく関係しているので、18章の18節から30節というところなんですけれども、ある議員がイエスに、良い先生、何をすれば永遠の命を受け継ぐことができるでしょうかと尋ねた。イエスは言われた。姦淫するな、殺すな、盗むな、偽証するな、父母を敬えという掟をあなたは知っているはずだ。すると議員は、そういうことは皆子供の時から守ってきましたと言った。まあ議員ですからね、もうその地域の名士でありますけれども、彼がイエスのところにやってきて、どうすれば永遠の命を受け継ぐことができるんですかって尋ねるわけですね。でイエスはそれに対して、十戒を守ってるか、いやそれはもう小さい時から守ってますと彼は答えた。その後ですね、イエスは言われた。あなたに欠けているものがまだ一つある。持っているものをすべて売り払い、貧しい人々に分けてやりなさい。 そうすれば天に富を積むことになる。それから私に従いなさい。あなたは永遠の命が欲しいんでしょうと。あなたはこの世の命ではない。永遠の命を求めてるんでしょう。だったら永遠の世界に富を積むために今の財産全部手放しなさいと。そして貧しい人に施しなさいと言われるわけですね。で、この話を聞いて、その人はこれを聞いて非常に悲しいんだ。大変な金持ちだったから。大変な金持ちだ。イエスは議員が非常に悲しむのを見て言われた。財産のあるものが神の国に入るのはなんと難しいとか。金持ちが神の国に入るよりもラクダが針の穴を通る方がまだ優しい。ここにラクダと針の穴があるということですね。つまり金持ちが神の国に入る、金持ちが永遠の命を得るのは不可能だということです。これもどう頑張ったって、どんなに小さいラクダを作っても、どんなに大きな針の穴を作ってもですね、通ることはないわけですから、不可能だと言われた。それを聞いた人々が、それでは誰が救われるだろうかと言った。そんなんじゃ無理ですよと、ね、まあ私はそれほど金持ちじゃないかもしれないけれども、まあそれぞれみんな財産は少しは持ってますよ。老後の蓄えも必要ですし、一文なしなんて人はいないわけだから、じゃあ誰が神の国に入れるだろうか。そこでイエスは、人間にはできないことも神にはできるってスパッと言われるんです。人間にはできないことは神にはできる。で、このお話があっての先ほどのザーカイの話なんです。ザーカイは徴税人の頭です。悪党の親玉、しかも金持ち、最初に書いてあった金持ちって書いてあった。つまりこの話を適用すると、絶対に神の国なんか入れない人ですよ。ラクダです。彼は針なら通れるはずがないんです。だからこの話を読んで、先ほどの19章に入った人はですね、読むと、ああ金持ちで徴税人になったら絶対まあこいつも無理だなと思って読むはずですよね。ところがイエスが彼の名前を呼び、彼の家に客になった瞬間に、彼は自分の財産を全部手放すわけですね。金持ちが神の国に入ればラクダが針の穴を通るのが難しいと。でもイエスは、人間にはできないことは神にもできると言われたということはですね、このザーカイの改心は何を意味しているかというと、まさにラクダが針の穴を通った、奇跡が起こったということだし、イエスが神であるということを証明したということです。自ら言っていて自ら証明したんですね。そもそも金持ちが神の国に入ることは無理だよと。でもそれは人間にはできんけれども、神はそれを可能にするんだよ。で、言っといてザーカイに出会ってですね、この金持ちのザーカイが財産を全部捨てる。さっきの議員はダメだったんですけども、ザーカイは半分を、これですね、財産の半分を貧しい人に施します。また誰から何か騙し取っていたら4倍にして返しますと。で、施しっていうのは義人の印って言われてたんですね。施しは義人の印。ザーカイの名前は義人ですよ。まさに彼は自分の名前に立ち返って財産の半分を施した。それだけではない、償いもしたんですね。自分が騙し取ったものを4倍にして返して、まあザーカイは一文なしになど、もしかしたら借金抱えたかもしれない。それでもよかったんです。なぜか、彼は金の呪縛から解放されたんですね。彼を虜にしていたこの富の呪縛から解放されたんです。で、今年ずっと私ルカの福音書の話してますけれども、ルカの福音書がずっと語っていることは何かというと、神か金かなんですね。人間はそのどっちかにしか使えられないんだと。人間というものは突き詰めたら神か金なんだと。まあいろんなことあるかもしれない、でも最終的にはそれなんだと。そして金に仕えてしまったら、もうその呪縛からは逃れられない。そういう人たちの話が散々出てきた。でも最後の最後に その呪縛から解き放たれた人物が出てくるわけです。それがザーカイなんです。最悪の人がこの金の呪縛から解放されるっていうですね、出来事が起こるわけです。なぜじゃあこのラクダは針の穴を通ったのかと、なぜザーカイは自分の財産を全て放棄するようなことができたのか。そもそも彼はイエスに会いたいと願った。まあそれは彼のある意味ではまあ努力というかただの関心だったかもしれませんけれども、その必死の思いで木に登った。イエスはそれをご覧になったんですよね。だからもしザーカイが家の中でじっとしてたらこの話は起こらないわけでしょう、多分ね。エリコに入ってすぐにイエス様がザーカイの家訪ねたいんだけどもどこかと、ね、ちょっと連れてってくれと言って行ったわけじゃない。ザーカイはザーカイなりのアプローチをしてるわけですね。これは確かに福音書の中にはそういう話がたくさん出てくる。人間の側のアプローチ、救ってほしいという気持ちかどうだったか分かりませんけれども、ただイエスを見たいという気持ちだったかもしれないけれども、彼のアプローチがあった。それを見てイエスがザーカイ、お前の家に泊まりたいと言われた。自分みたいなものを選んでくださった、誰からも愛されない金だけが人生というこの私をあえてエリコの町で選んでくださったという、その思いがザーカイの心を溶かしたということだと思いますね。それで彼はもうイエスに従うことの方が金に従うよりも素晴らしいということに気づいたんです。この人についていった方がいい、そのために俺が今までやってきた全部捨てよう、身軽になってこの人についていこう。ザーカイという名前が聖書に残っているということは 何を意味しているかというと、この後彼は間違いなく弟子の一軍に加わっているんですね。そうじゃなかったら名前は残らないんですから、エリコの一人の男の話ですから。イエスに出会うということによってまさに彼の人生は180度変わるわけです。イエスはこう言われました。今日救いがこの家を訪れた。この人もアブラハムの子なのだから。人の子は失われたものを探して救うために来たのである。アブラハムの子っていうのはイスラエルの、アブラハムというのはイスラエル民族の父祖なんですね。で、アブラハムによって神は人類を救うという約束をなさった。アブラハムの子っていうのはユダヤ人という意味ではありませんで、神の祝福の約束の中に入っている人ということなんです。もうこれ以上ないぐらい落ちぶれてしまっていた五角非道のザーカイであっても、イエスの目から見ればこの人もアブラハムの子、この人も救われる資格のある人という意味ですね。そして人の子は、人の子ってイエスキリスト自身のことですけれども、失われたものを探して救うために来たんです。私は失われた人を探して救うために来たんだ。つまりザーカイも失われたものだということですね。エリコの人たちからしてみたらザーカイは失われたものじゃないですよ、ね、自分で徴税人になって散々悪いことやって金集めて、もう失われてほしいぐらいの人ですけども、でもイエスの目から見れば失われたものだと。この失われたものって話はこの今読んでいるルカの15章に、これまで私もお話をしてまいりましたけれども、失われたものの例え話がね3つ出てくるんですね。羊の例えと銀貨の例えと、そして放蕩息子の例えってあるんですけれども、あの例え話が失われたものっていうのは何かということを語ってますけれども、それは持ち主にとって大切なものということです。まずただただなくしたんじゃない、持ち主にとってかけがえのないものだと。そしてそのかけがえのないものが持ち主の手から離れてしまっていて、救いを必要としている、探し出されることを必要としている、受け入れられることを必要としているっていう、このザーカイもイエスの目から見れば大切な宝物なんだと。イエスの目から見れば全ての人は大切な宝物である。 無駄なものは何一つない。無価値なものは何一つない。しかし、この神の手から離れてしまって、今助けを必要としている。だからイエスの目はですね、多く山ほどいたあのエリコの人たちの中で、失われた人はどこにいるかっていう、それを探しているわけです。そしてそれがあの木の上にいたんですよ。失われているな。神の手から離れている。だからザーカイ、急いで降りてこい。今日はお前の家に泊まるから。ザーカイの心にスポッと入ってですね、ザーカイは何のためらいもなく、この人についていこうと決心するわけです。イエスに出会うということが、ラクダが針の穴を通る、その唯一の方法なんです。ザーカイはその一人でありました。失われている人たちがたくさんいます。実は私はスクールカウンセラーというのをやっていてですね、今は広島市内の高校のスクールカウンセラーというのをやっておりますけれども、高校生の話を聞くんですね。で、相談に来てくれるんですけれども、そのうちの一人の女の子の話ですが、もちろんこの放送は全世界に流れてますので、全世界といっても1億人見てるわけじゃないですけども、30人ぐらいの人見てるんですけど、でも特定しないようにお話をしますが、その子はですね、ものすごく明るい子で、クラスでもこうリーダー的なこう場を盛り上げてくれる子供だと、で先生はそう思っていたんですね。ところがある授業でですね、何か道徳か何かの授業で、その中身はちょっとよくわからないんですけれども、その授業の感想文を生徒に書かせた。その生徒がですね、A4 の、私もそれ現物見たんですけど、 A4 の用紙に小さい字でびっちり書いてるんです。そこに何て書いてるかというと、死にたいと、私なんか生きてる意味はないと、もうそのことをですね、切々と書いて、で先生がそれを見てびっくりしたんですよ。クラスのリーダー的な明るい子で、とても元気な子、こんな闇を抱えているとはとても思いませんでしたってですね、もうそれを見て、その先生、それこそ震えながら私のところに来ましてですね、堀川先生、あの子がこんなこと書いてきたんですけど、カウンセリングしてやってくださいって言うんですよ。で、ああ分かりましたって、私も見てびっくりしたんですけど、僕はその時はその先生のことは知らなかったんですけども、でその生徒がやってきてですね、で、もう本当に明るい普通の高校生の女の子なんですけど、何みたいな感じで最初とぼけてるんですよ。で、なんでこう来たかわかるって言ったら、あのことでしょうって、すぐに気がついて、そうなんよって、ああいうふうに書いてあったけ、先生もすごい心配しとるんよって。そしたらですね、その子が、で、なんであんなこと書いたんって言ったら、その子が、先生私のこと知っとるんって言うから、いや私は全然知らんよって言ったら、実はねと言ってこう、話し出してくれたことは、彼女のお母さんが、彼女が生まれて1ヶ月の時に自分を捨てて家を出ていったって言うんですね。で、その出ていく時に、自分のお父さん、とその姑、おばあちゃんに対してがですね、お前はこの子供と、他の男がいたみたいですけど、どこと遊びとどっちが大切かって言ったら、そのお母さんは遊びって言って出てたと。その話をその子は、割と大きくなって聞いてるわけですけども、自分は母親に捨てられた子だと、もうそのことが、その小さい時はそんなに分からなかったけれども、大きくなって少しずつその話を聞くようになって、もう彼女の心の中にはどんどんどんどんこの闇がね、深くなって、で数週間前に 近くの橋の欄干の上にずっと立ってたことがあると。たまたまお父さんが電話してくれたんで、はっと気がついて飛び降りんかったっていうんですよ。もうね、その話を聞くのが本当に辛くてですね。でも私はそのカウンセラーとして学校に行ってるので、イエス様の話はできないんですけど、まあやってもいいんですけどね、別に。でも、そう、まあ、散々いろいろ話を聞いて、辛かったねって話を聞いて、でもやっぱりその子の闇は大きいんですよね。でどうしたらいいだろうって言うから、いやそれは聖書に受けるより与える方が幸いであるって書いてあるよってついつい言っちゃったんです、聖書に。別にダメってわけじゃないんですけど、でその子はびっくりして、自分はずっと求めてたって言うんですよ。愛されることを求めて、でも全然埋まらんかった。先生そんなこと言ったの初めて聞いた。そうなんよ、求めとってもね、キリがない、埋まらんよ。そしたらその子が分かったって言ってですね、やってみるって言ってくれたんですね。失われた子がたくさんいるんだなと思いました。イエス・キリストの声を待ってる人が多分たくさんいるんだと思います。誰によってもその埋められない大きな穴を抱えている人がたくさんいるんだろうと思います。イエスはこの失われた人を探して救うためにこの世に来てくださいました。今は目には見えませんけれども、さまざまな方法であなたのそばに来て名前を呼ばれます。そしてあなたと一緒に過ごしたいとおっしゃる。あなたの心を埋めることができるのはこの方だけです。お祈りしましょう。天のお父様、ザーカイのお話、大変印象深い面白いお話ではありますが、しかし深い、そして力強いメッセージを私たちに与えてくれていることを感謝いたします。すべての人から嫌われ自暴自棄になっていたかもしれないザーカイですが、それでも救いを求めていた、それでもイエスに会いたいと願った、その思いにイエスは応えられ、彼の客になられました。その時に何者も埋めることのできなかったザーカイの心はイエスの愛で埋まった。そしてこれ以外の一切を彼は邪魔だと思った。神様、今この世界にどれだけ多くの人が心の闇を抱え、また大きな何者によっても埋めることのできない空虚を感じていることでしょう。それは人によっては埋まりません。お金によっても埋まらない、何によっても埋まらない、ラクダが針を通るより難しいことです。しかし神の子であり私たちのために命を捨てられるイエス・キリストは、その心を埋めてくださるお方です。神様、どうぞ私たちをこのメッセージを伝える道具として用いてください。彼らの家に客になり、イエス様の愛を伝えらさせてください。今本当にこのコロナの問題もあって、多くの人たちが 闇の中でもがいています。永遠に変わることのない永遠の希望をイエス・キリストによって与えられているこの希望を神様分かち与えていくことができますように、イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。